神の言葉、聖書を読みいたします。詩編109編1節から8節までお読みいたします。詩編105、1節からお読みいたします。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた苦しい御業を思い起こせ。この奇跡と御口の裁きと、主のしもべアブラハムの末よ。主に選ばれた者ヤコブの子らよ。この方こそ我らの神主、その裁きは全地にわたる。主はご自分の契約をとこしえに覚えておられる。お目地になった御言葉は仙台にも及ぶ。アーメン。世界大の賛美を神様に捧げます。
Thank you.
今日この礼拝に初めておいでになった方いらっしゃるんで、ちょっと紹介します。お名前をお呼びしますので、その場で少しお立ちください。遠野美月ちゃんが紹介してくださいました。坂本レイヤーさん、はい、ありがとうございます。はい、それからオヘジョン姉妹の紹介です。カン・シュンニュンさんでしょうかね。カン・シュンニュンさん、ようこそありがとうございます。はい、どうぞお座りください。隣の方と挨拶しましょう。おはようございます。まだ4月なんですけども、急に暑くなりまして、もう夏が来たという感じですよね。また明日は気温がクッとまた下がるみたいですけれども、体調どうぞ気をつけてください。私たちはあんまり欧米の人たちとの関わりあんまりないんですけれども、我が教会にはコジェット姉妹とかいろんな方々がですね、欧米からこの教会に来る方もいらっしゃるんですけれども、アジア人は欧米の人と比べると自分をアピールしたり、あるいは自慢をしたりということをね、何かを誇りを持っていることを表現するということを、欧米人に比べると少し遠慮する気質があるんじゃないかなと思われますよね。まあ、おそらく自分に関することは少し控えめにすることが、まあ、美徳だと、まあ、その謙遜さが美徳だという、そういう社会的な空気が私たちアジアにはあるわけなんです。ところがこの日本の私は総理大臣である安倍さんの出版した随分何年前ですけれども、美しい国へという、そういう書物を読んでみると、何度もご自分の家族のことをまあ、素晴らしい思い出の言葉を通して書いてあるんですけれども、そしておじいちゃんのことやお父さんのことやも書いてありました。思い出の言葉のように書いてあるけれども、まあ、一瞬見ると日本の代表的な政治家の一家である安倍総理は、ご自身の祖父や父上に対する誇りとして表現しているのじゃないかなということをよく分かりました。私たちの教会の研修センターがある、チャペルマラナダ研修センターがある御殿場には、まあ、いろんな日本の施設があるんですけれども、その中で安倍総理が誇り通して思っている祖父である岸、信介さんでしょうか、そういう記念館が御殿場にあります。岸信介さんという方は日本の第56代の57代の総理大臣をされた方で、安倍総理の母親の母親の方 の, おじいちゃんですよね。まあ、その方が引退して17年間ぐらいを御殿場で過ごしたその別荘があるんですが、それは今御殿場市が管理する記念館になっておるんです。まあ、やはりそこに行ってみるとね、いや、その家族、その家系のある意味では静かに自分たちの誇りを持っているということが少し感じられるということであります。まあ、このような岸信介さんだけではなく、その兄弟である佐藤栄作さんという方も安倍さんのおじいちゃんになりますけれども、61代62代63代の日本の総理大臣になって、またノーベル平和賞まで受けた方ですよね。まあ、そういう意味では私は安倍晋三総理がこんなに立派にこの家族に対する、まあ、先祖様に対する誇りを持っているのは当然だと思いますし、羨ましいなと思いますよね。私たちは自分の家族を誇りを持ったり、あるいは自分の環境を誇りを持ったり、さまざまなそういう気持ちが私たちにもあるだろうと思うんです。それは素晴らしいことだと私は思っております。ところが今朝皆さんと分かち合おうとするこの詩編105編というこの聖書を歴史的な背景を見ると、誇りと思うほどの内容ではないんですよね。 誇りよりある意味では、まあ、逆の気持ちじゃないかなと思うんです。恥ずかしい気持ちが彼らの中にはあったのではないかなと。この詩篇105編という聖書のバックグラウンドに対する多くの聖書学者たちが一貫しておっしゃるのは、これはイスラエル民がバベロン捕囚から帰還して帰ってきて民たちの中で歌われた曲だとよく言われているんです。つまり無残な歴史の末に廃墟されていた都イエルサレムの目の当たりにしているイスラエル民が自分たちの歴史について誇りというよりは虚しさを感じさせられていたあんな環境の中で、まあ、つまりとても厳しい現実を目の当たりしていますので、現実にはどうやって食べて生きるだろうか、これからどうやってこの町を再建するだろうか、この国の将来はどうなるだろうか、さまざまなその疑問だらけの現実の前で彼らは本当に自分たちのことを誇りと思っていただろうかと思うと、まあ、それは相当難しいんじゃないかなという感じがします。ところがそういう状況の中でこの詩篇105編というものが作られて、そういう状況の中にいるイスラエル民に歌われていたということの聖書の言葉であります。今日の言葉はさまざまなことを45節まで詩篇105編が書いてあるんですけれども、私はここでとても大切な一つのキーワード的な言葉は、主の聖なる名を誇りとせよ。主の聖なる名を誇りとせよ、つまり神様を誇りとせよという言葉をこの賛美のポイントじゃないかなということを感じます。この歌の中で彼らはどのように神様を誇りと思うべきなのかということをさまざまな言葉で説明していることがわかります。神様を誇りとするということはどういうことなのか、まず私は一節見ると、主に感謝して皆を呼び求めよ。ここで主に感謝してという言葉、なるほど、主に感謝することが主を誇りとすることで、神様に向かって感謝するということはとても大切でありますよね。私たちが覚えている新約聖書第一テサロニケ5章18節に、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですという言葉を覚えています。すべてのことに感謝するということ、これが神様を誇りとするということですね。毎週我が教会は家の教会という牧場で過ぎた1週間の感謝のことを分かち合ってるんです。その感謝のことを分かち合ってるのは自分たちに聞かせるということもあり、しかし神様を褒めたたえ、神様を誇りと思ってますよということの別の形の表現であるのではないかなと思うんです。スウェーデン出身の音楽家であるフルツマンさんという方が Thanks for God というその賛美歌を作ってました。変わぬ変わらぬ祈りも叶う祈りも荒波も風も御心にある、傷も喜びも晴れも嵐も尽きせぬ恵み、主に感謝します。救い主イエスに感謝捧げます。すべてを乱す主共におられる、香りある夏も春も寂しい秋も流した涙も主にあって感謝します。まあ、こういう賛美を作ってくれたことを覚えてるんですけどね、私たちの日常生活の中でこのように神様に感謝を表すということは神様を誇りとすることであります。皆さんはいかがでしょうか。もう一つの言葉、一節後半に見ると、その御業を国々の中に知らせよとなっているんですね。神の御業を多くの人々に知らせるということ、これはとてもこれも大切に、神様を誇りとするとても大切な表現として教えられています。神の御業を周りの人々に それを知らせるんですね。皆さん、聖書を通して見ると神様の御業はたくさん様々なところで様々な神様のアプローチが書いてあります。ところが聖書の中で神様の御業を大きくまとめてみると2つではないかなと思うんですよね。一つは、神様を尊い命を私たちに与えてくださって私たちの人生を作ってくださった神の御業、私の命は神様から与えられましたということ。もう一つは、こんな大切な命であるけれども自分が罪を犯してしまいまして永遠に神の滅びを受けるべきだったものですけれども、神様は一人子イエス・キリストを通して、その十字架の贖いを通して私を罪から救い出して神の子にしてくださった、この神の救済の御業を私たちを覚えるということはとてもとても大切だと思うんです。こういうことを、自分の命と救われた恵み、これを神の御業として多くの周りの人々に私たちは証しするという、とても大切に神様を褒めたたえる、神様を誇りとする、そういうことではないかなと思います。使徒パウロは第2コリントビデオの手紙10章17節で、誇る者は主にあって誇りなさいと教えてくださいました。この言葉はもともとは旧約聖書エレミア書の言葉であります。預言者エレミアはエレミア書9章23節と24節でこう教えてくれました。主はこう仰せられたよ。知恵のある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私神を知っていることを、あなたは主であって、私は主であって、地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶ。つまり、神様がこういう方であることを知っていること自体を誇りなさいということ。神様がどういう方であるのか、それを覚えていることをみんなの前で誇りとしなさいよ。つまり、神様を知ること、神様を分かっていること、それを誇りとしなさい。それで使徒パウロはカラディアビデオの手紙6章14節で、私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは決してあってはなりません。だからパウロはキリストイエス以外には誇りと思っていないと彼はいつも言ってました。神様はキリストイエスを通してこの私にしてくださったこと、その御業を私が誇りとして覚え、人々にそれを知らせるということ自体が大きな恵みであり、それが神様を誇りとすること。主なる神様を誇りとするのは、自分が神様が自分にしてくださったその恵みを証しすることではないんでしょうか。神様がどのように自分の罪を許してくださったのか、神様がどのように自分を神の子供にしてくださったのか、神様がどのようにして様々な試練の中で私の人生を乗り越えさせ、今の恵みに至るまで生かしてくださったのか、その多くの神の技を、その御業を人々に明かしすること自体が神様を誇りとすることです。三つ目は、神様を誇りとするということは、主に歌え、主に褒め歌え、二節にそのように書いてあります。つまり神様を賛美することなんですね。今日も聖歌台が、神はアルファであり、オメガである、神様を褒めたたえる賛美を捧げました。私は神様の賛美する賛美はいろんな賛美があります。自分の信仰を告白する賛美がありますし、悩みを訴える賛美もありますし、求める賛美もあり、祈りの賛美も様々あるけれど、その中でできれば神様の皆を褒めたたえるこの賛美を捧げるということは素晴らしいと思うんですよね。詩編というところは神様に迎える賛美の内容でありますけれども、この詩編は150編まであるんですが、150編一番最後が150編6節なんですけれども、その6節の言葉を見ると、息のある者は皆主を褒めたたえよ。息の呼吸しているものであるなら誰も神様を褒めたたえなさい、ハレルヤ、 まあ、そのようにして詩編が最後閉じているわけなんです。つまり神様を褒めたたえ賛美することが、私たちは神様を誇ることなんです。神様を褒めたたえるときに、それが神様を誇りと思いますよという表現ですよ。有名なヘンデルが作曲したメサイアということを皆さんご存知でしょう。イエス・キリストのご生涯を、膨大なイエス・キリストのご生涯を三部作によって作られた曲でありますが、特に第二部の最後の曲にはハレルヤというコラスが入っています。1743年、このメサイアが初めてロンドンで演奏されたときに、その時にイギリスの国王であるジョージ2世がそのコンサートに参加しました。ハレルヤという賛美が始まった時に、このイギリスの国王ジョージ2世がでね、座ったままでこの賛美を聞く、歌うということは神様に申し上げないということで、彼は席から立ち上がりますよね。国王が立ち上がりましたから、もうそのホールに行った、礼拝堂に行った全ての人がペーッと立ち上がって、ハレルヤハレルヤ曲が終わりまでみんなが立ち上がってその賛美を共に歌ったということが有名な一話でありますよね。それで世界中にはヘンデルのメサイアのハレルヤ曲が歌えられるときには立ち上がる、そういうことが今までずっと流れているわけなんです。つまり全知全能の神様を褒めたたえるときに、もう私も立ち上がってこの世に神様を褒めたたえます、神様を誇りと思います、そういう表現ではありませんか。皆さんいかがでしょうか。私たちの霊を込めて神様を賛美することは神様を誇りとすることであります。よく私たちの賛美を歌っている中で、我が魂さたたまよ大いなる御顔輝くという賛美の中で、我が魂さたたまよ大いなる御神をという賛美を覚えてますよね。そういう賛美をするときに神様を褒めたたえるという、神様を高く褒めたたえるときに、それが神様を誇りと思っている素晴らしいことになるわけなんですね。賛美は自分の体と霊が一つになって響かせて、そして神様を誇りとする、そういうことが賛美だと私は思っています。まあ、このような賛美のうちに神様がご臨在しておられる、そして再び私たちには見えないその神様が、生きておられる神様の示しと神様の御業をその場で見せてくださるということが賛美の中にある恵みではないかなと思います。ところがなぜ私たちが神様を誇りとすべきだったんでしょうか。理由はどこにあるんでしょうか。クリスチャンであるなら神様を誇りと思うのは当然のことだと思うんですけど、なぜここまで私たちがやらないといけないのかというその理由なんですよね。それが今日の言葉8節で教えていると私は思うんです。主はご自分の契約を常しえに覚えておられる、お命じになった御言葉は千代にも及ぶ。つまり神様はすべての契約を神様ご自身がしっかり覚えて、永遠常しえまでずっと覚えて、神様自らそれを私たちに全うしてくださるという方であるというか、だからこそその神様を私たちは誇りと思うべきだと。バビロンの捕囚から帰ってきたイスラエル民、自分たちに置かれた現実というものを考えてみると、あんまり誇りと思われるような環境ではありませんでした。破壊されたままの町の状況は感謝できる現実ではありません。捕囚から帰ってきた彼らにはまだ神様の御業を語るまでそのような自然的な恵みの気持ちがなかったかもしれません。もちろん自然に口から体から神様を賛美する歌がすぐ出てこなかったかもしれません。このような厳しい状況なのに、なぜバビロンの捕囚から帰ってきた彼らが 神様を誇りとして賛美と証と感謝をしなくちゃいけないんでしょうか。それはこの詩篇105編その後ろから何度も繰り返して繰り返して繰り返している内容があります。それは神様がご自分の契約をずっと昔々イスラエルの子先祖様であるアブラムという一人を選び出してその一人に交わしたその契約をその子孫であるイスラエル民はずっと忘れてしまってその契約を何度も破ってしまいましたけれども、神様の方は一度も忘れたこともないし一度もそれを破ったこともでもないし、アブラムと結んだその契約をその子孫までにはずっと千代に及ぶ、つまり常しえまでその契約をずっと全うしておられる神様を彼らに見せてくださるから、イスラエル民はたまっていられない。だからその神様を賛美しなくちゃ。イスラエル民は自分たちのルーツ、始まりはアブラムです。創世記12章1節から3節見ると、神様はアブラムと契約を結びました。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名を祝福とする。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。素晴らしい契約を神様はアブラムと結んでくださいました。ところがこの契約はアブラムだけにしないで、アブラムの子供イサクに、そしてその孫のあたるヤコブに、そしてひ孫になるヨセフに、それがずっと神様はイスラエル民の意識の中には世代が変わるうちにその契約はどんどんどんどん薄れてしまって、どんどんどんどん弱くなってしまって、まあ自分たちは神の契約を破ったことも何度も数え切れない。しかし神様は一度もその契約を忘れたことないし、一度もその契約を神様は破ったことないし、ずっとそれをキープしておられる。詩篇105篇の後ろを見るとヨセフの物語が出てるんですよね。神の契約がヨセフの方に受け継がれました。ところがこのヨセフは皆さんご存知のようにもうエジプトの奴隷みたいに売られてしまいまして、もうこれで神の契約はもうおしまいだかなと思ったんだ。ヨセフが牢屋に入れられまして、もうヨセフの人生はこれでもうおしまい。しかし神様は絶妙な時にヨセフを解放させまして、そのヨセフをエジプトの総理大臣にさせ、小さな群れだった自分の親の家族70人ヤコブの家族をエジプトまで移住させて、そのヤコブの家族70人がどんどんどんどん400年という年月を通して膨大な民族になって、そして約束地カナンに彼らが戻るために神様はモーセを立たせて、昼は雲の柱、夜は火の柱で彼らのことを一つ一つ導いてくださる、もう言葉通りに神秘的崩しい神の御業でした。御事でした。神様は一度もその契約を忘れたことがない。イスラエル民は忘れていました。何かあったらこれ空前かもしれない。しかし神様にとっては空前はありません。すべてのことが神の契約、神様の約束元通りに全うさせる神様の技でした。だからイスラエル民はその神様を覚えたらもう神様を誇りともたえないといけないんです。それで詩篇105篇この終わり頃に42節にこう書いてある。これは主がそのしもべアブラムへの聖なる言葉を覚えておられるからだ。つまり私たちが神様を誇りと思うのは、私はこんなに惨めなんですけれども、惨めな私を一度も惨めと思わないで、一度も私を知らないということを言わないで、ずっと私を見守り、私がその契約の道にずっと歩むように支えてくれた神様、その神様を考えてみるともう心が胸がチッとするわけなんです。神様誇りと思うわけなんです。 皆さん、イスラエル民は何度も契約を破っちゃいました。弱々しい民でした。ある意味では神様だけが固い思いにして必死にご自分の契約を守っておられるということを聖書から見るんですね。契約ということはお互いですから、イスラエル民が契約を破ったことであるんだったら、神様もその契約を別に無視して破っても別にいいんじゃないんでしょうか。しかし、なんで神様が、どうしてなんで神様がここまで必死にイスラエル民を、相手は破っているのに神様は必死に守ろうとしておられるんでしょうか。答えが詩編105編最後である45節です。これは彼らが主の掟を守り、その御教えを守るためである。ハレルヤ。わかりやすく申しますと、イスラエル民は何回も何回も繰り返して神の契約を破ってしまいました。もう終わり。しかし神様は必死にその契約を全うさせようと、神様は必死にその働きをしてくださいました。なんで神様はここまでするのか。それは神様が契約をも相手が破っちゃったから、それで終わりということであれば終わりで終わるんですけれども、分かりやすくすれば、神様はアブラムの子孫であるイスラエル民の代わりに、神様がアブラムに約束したものは、その子孫であるイスラエル民に約束通りに、彼らを通して世界のすべての人が祝福になるように、彼らを通してすべての民族が神の恵みを受けるように、その神様の約束契約を全うさせることを、イスラエル民を必ず全うさせたい、それが神様の御心。それでイスラエル民はそれは全くできないんです。自分たちができないから、神様が一から終わりまで全て神様が全うさせて、もうイスラエル民は最後に、あ、そうですか、受け入れますという一言葉をだけすれば、全ての神様の契約が完了したということを完成させるために、神様はここまで必死に働いておられるわけなんです。これを実現させたのか、自分たちの罪の対価を払うことが全くできない、そんな能力や力が人間には全くないんです。だから人間には契約を全うする力が人間には全くございません。しかし神様が一人子イエス・キリストをこの世にお送り、そのイエス・キリストを十字架にかけ死なせることによって、神様が結んだ契約を全うさせることは、神様自ら全部解決する。そして人間には信じます。一言だけ神様の前にすれば、神様の契約が全部全うできるように神様がさせるわけなんです。そのような神様です。これを契約による福音というんです。このような神様を思い出したら、私たちは今現実は廃墟してしまった都イエルサレム、これからどうやって食べていくのか、これからこの町はどうやって建て上げるのか、さまざまな課題が目の前にあるけれども、ここまで神様がしてくださったその御業を思い出してみると、契約を全うさせてくださる神様のことを思い出してみると、イスラエル民はたまっていられない。たまっていられない。だからこの神様を信じるなら、この神様を誇りと思いなさい。その神様を信じる者はたまっているのはできません。その神様を恥と思うのはできない。その神様を信じるけれど、まるで人々前には信じてないようなふりをするのはいけません。その神様を誇りと思って、その神様を褒めたたえて、その神様を自慢して、その神様に感謝して、その神様に証しをして、その神様を賛美するということはごく自然じゃないのか。詩編105編この御言葉は、そのようなイスラエル民が、現実はそういう環境じゃないんですけれども、その神様を褒め歌えるうちに、彼らはその世に約束の民に通して契約を結ばして 全うしてくださる神様が自分たちをそのように導いてくださったことに対する褒める神様を誇りとする賛美であります。皆さんいかがでしょうか。皆さんは皆さんが信じる神様をどのように思っていらっしゃるんでしょうか。ただ自分の人生を救い出してくださった程度でとどまるということでしょうか。あるいは具体的に皆さん、神様こういうことを私は感謝しますよ、神様はこのように私の人生を作り変えてくださった、私の人生を導いてくださった神様を褒めたたえますということで、皆さんの人生を明らかにさまざまなところで証しをすることをしていらっしゃるんでしょうか。あるいは朝起きたら神様の皆を褒めたたえる賛美から始まって一日賛美で閉じる、まあそういうことでしょうか。いかがでしょうか。人間は自分の知識や自分の財産や自分のバックグラウンドや自分の名誉やそういうことを人々に自慢したい気持ちがあるんです。しかしパウロが教えてくださったのは、キリストイエス以外に私は誇りと思っていませんということを考えると、どうぞ皆さんの人生を用いてくださる神様を誇りと思って、今日もその神様に感謝賛美証しをする人生に歩むことを心に決めてみませんか。主が詩編の黙想の中で日々私たちの人生を共にしてくださることを感謝します。お祈りします。